聖書と福音の時間です。ベンハーという名前の詰将棋をご存知ですか？内藤国雄九段が19歳の時見た映画ベンハーに感動し、40年後の2001年に完成した詰将棋の名作です。斜めに動く王がゴルゴタの丘へ向かうキリストを表し、後半は戦車競争さながらに王が盤上を縦横無尽に駆け回ります。実はベンハーの現代はキリストの物語なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところで、私が愛読している聖書は2154ページもあります。だから紙の本としては随分分厚い代物なんですね。この聖書の中で特に頻繁に登場する言い回しに、しかし神はという言葉があります。聖書の中になんと3930回も出てくるんです。それだけ重要なフレーズなんですね。すべてが行き詰まり、何もかもが終わってしまったように思えるとき、しかし神は、すべての絶望をどんでん返しされるのです。アダムとエバは、罪を犯してエデンの園を追放されます。しかし神は、そっと救いの約束を告げてくださるのです。もうすぐ大洪水が来ます。しかし神は、ノアに箱舟の知恵を授けてくださるのです。すべての人は罪を犯しました。しかし神はイエス・キリストを救い主として与えてくださったのです。何の希望もなくなり、一巻の終わりの状況の中で、しかし神はが登場すると、すべては変わってしまうのです。そこで今日、しかし神はが出てくる箇所をご紹介いたしましょう。それはイエスが十字架にかかって約2ヶ月後のことです。キリストの弟子であったペテロは、キリストが十字架処刑されたエルサレムという町で、それを目撃していた多くのイスラエルの人々に向かって、次のようにメッセージしたのです。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ここから3つのポイントでお話しましょう。第一に、当時のイスラエルの人々は、聖なる正しい方、何一つ罪を犯したことのない方を、十字架で死刑にしてしまったのです。一体それはなぜでしょうかということなんです。なぜイエスにつまずいてしまったのでしょう。それはイエスをただの人間だとみなしてしまったからです。昔、東北大学に天才的な教授がおられたんですね。西澤純一さんです。彼は光ファイバーの原理を発見した方です。ガラスの中を走る光に情報を乗せて伝えることができる光ファイバーを西澤博士は昭和30年代に発見し、それを日本の特許庁に申請したんです。ところが西澤博士のあまりにも先進的なアイデアに対して特許庁の役人がついていくことができず、なんと却下してしまうのです。そこで西澤博士は役人にもわかるように書式を変え、表現を書き改めて申請します。しかし、ちんぷんかんぷんの役人はまたしても却下するのです。さらに書類を改良して、また提出するんですが、またまた却下。これを約20回も繰り返しますが、すべて却下されてしまうのです。結局、光ファイバーの特許はアメリカに奪われ、また西澤博士からアイデアを借りて実用化に成功した中国人学者はノーベル賞をもらうんですね。こうして日本は光通信の基礎技術から本来得られたはずのものを全て失うことになってしまったのです。ところで、どうして却下されたんでしょう？判定者の頭が西澤博士のアイデアを全く理解できなかったからです。 人間は自分の能力に収まる範囲のことについては判定できますが、自分の能力をはるかに超えるものに対しては正しい判断ができません。凡人の判定者によって西澤博士の発想は天才のそれではなく妄想にしか見えなかったんですね。西澤博士を変わった学者と見損なっていたということが彼を正しく評価できなかった原因なんです。多くの人にとってイエス・キリストは永遠の謎です。その最大の理由はイエスをただの人間とみなすからです。単なる人であるならイエスの行動もイエスの発言も変にしか見えません。何しろイエス・キリストは初対面の人間に向かってあなたの罪は許されたと言うんですから、あなた一体何者ですかということになるんですね。当時のユダヤ人たちはイエスを気が狂った者のように扱い、そして十字架処刑してしまったのです。第二に、しかし神はなのです。人はイエスを十字架処刑にしました、殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせなさったのです。今まで蘇生した人はいるでしょう。一旦心臓が止まって10分20分後に息を吹き返したという方はいらっしゃることでしょう。しかしイエスは死後3日目に蘇られました。これによってただの人ではない、人となった神の御子であるということを明らかにされたのです。第三に、このペテロの証言によって5000人以上の人々がイエスを救い主として信じました。なぜならペテロのメッセージは作り話や哲学のお話ではなく、彼自身が経験し目撃したことを証言したことであったからです。1960年、アルゼンチンという国で一人の男がイスラエルの諜報機関モサドによって捕らえられ、そしてイスラエルに連行されました。アイヒマンです。彼こそは数百万人のユダヤ人を強制収容所に移動した責任者でありました。逮捕の翌年、1961年4月からイスラエルで公開裁判にかけられるのです。その様子は全国テレビ中継されました。ところがほとんどのイスラエルの人たちは、またほとんどの世界中の人たちも、この裁判には注目しませんでした。なぜでしょう。実はこの時、ソ連のガガーリンが人類史上初の有人宇宙飛行に成功したからです。世界中は彼の語った地球は青かったに感銘を受け熱狂し、そして繰り返し流される特集番組に目が釘付けになってしまったんです。そういう華々しいニュースが一世を風靡していたため、過去の戦争犯罪のことを裁く裁判なんかに目もくれなかったんですね。ところが絶滅収容所の生き残りの人たちが一人一人証言を始めると、空気が一気に変わるんです。その証言の内容があまりにも生々しく恐ろしく想像を絶する内容でありながら、しかも同時に裏付けの取れる正確な証言であったからです。次第に全てのイスラエル人がこの裁判に釘付けとなっていきます。そして人間の善良性について考えを改めざるを得なくなっていくのです。それを目撃し体験した人の言葉には独特の説得力があるんですね。さて、ペテロはキリスト復活の証言をしたのです。キリストが十字架にかかって2ヶ月ほどしか経っていない時に、彼はキリストが十字架にかかる前のこと、キリストが逮捕されたその瞬間のこと、また復活したキリストと出会ったことを皆語ったんです。それは本で読んだことを語ったのではなく、自ら体験したことを証言したのです。しかもその証言には大きな力がありました。彼は命の躍動に満ちていたのです。もしあなたが自分の大事な人を亡くして2ヶ月後、どんな心境になっていると思いますか？ 今は亡き人の思い出で悲しみに沈んで、喪失感で心がへし折れてしまうのではありませんか。しかし彼はそのようなタイミングの時期において、喜びと確信を持ってイエス・キリストの復活を述べ伝えたのです。彼の証言を確かめることはすぐにできるエルサレムでそれを述べ伝えたんですね。キリストはまさしく死から蘇りました。あなたを責めるためではなく、あなたを永遠の命に導くためです。どうぞあなたも、あなたの罪のために死に、また蘇ったキリストを信じて、許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。